シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の音声です。
シネマクティフ岐阜支部の音声です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日はクレイブン・ザ・ハンターについて話します。
はい。
この映画は12月13日公開のアメリカ映画で127分です。
はい。
AR15 なんですね。
うん。
で、現代もクレイブン・ザ・ハンター。
うん。
監督が J.C. チャンダーで、この人は、ミスター&ミセス・フォックスの、制作組織か。てかあんまり。
そんなにないですよね、多分。
ないですよね、有名な作品は。うんうん、で、脚本はリチャード・ウェンク、アート・アーカム、マット・ホロウェイという3人に、によるものですね。
はい。
で、映画 .com の説明によると、マーベルコミックの人気キャラクターで、スパイダーマンの宿敵と知られるアンチヒーロー、クレイブン・ザ・ハンターを主役に描くアクション。素手で猛獣を倒すほどの身体能力と五感を武器に戦うクレイブン・ザ・ハンターが、いかにしてその力を手に入れ、悪名高い最強のハンターとなったのか、誕生の物語を描く。ということですね。じゃあ、おとけさんからお願いします。
はい。これは、面白かったですね。
おお。
はい。松さんが見られて、先に、
はい。はい。
なかなか面白かったというのを聞いてから言ったんですけど、
はい。
期待通りっていう感じでしたね。
うん。
最近のヒーロー映画としては、
はい。
一番面白かったかもしれないぐらいですかね。うん。うん、ほとんど文句ないですし、
お
う。ちょうどいい長さでちょうどいい面白さだったなっていう感じですね。
うん。
で、主演のアーロン・テイラー・ジョンソンですけど、
はい。
彼あれなんですね。MCU の、クイックシルバーで出てたんですね、すでに。
ああ。
死んじゃう方ですけど。
はいはいはい。
はい、作品としては、ちょっと忘れましたけど、何だったかな。まあいいや、はい。クイックシルバーで出てた。
MCU でしたっけ
?MCU ですね、あれは。はい。
MCU の方か。
はい。ドラマじゃなくて、はい。はい、で、あとは、フォールガイにも出てて、フォールガイのトムライダー役で出てたんですね。主役の方ですね。主役の方って、ごめんなさい。映画内の、スタントマンじゃなくて、本当の俳優役。として、嫌なやつですよね、はいは
いはい、
だから。
そうですね。まあ、はい、結構嫌な役する。
多いですよね。うん。だから、今回見て、その二つに出てたっていうふうに全然気づかなかったんで、僕は。まあ、ちょっと髭の感じとか違ってたんでね。
うん。
うん。あ、この人なんだっていうのは分かんなかったですけど。
まあ、イケメンすぎるから、っていう気がするんですけどね。
そうですね。で、内容入ってきたいんですけど、良かった点としては、はい、まあ、二つ挙げたいんですけど、
はい。
一つは、まあ、コミックのキャラクターではあるんですけど、もともと。設定はちょうど良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
で、まあ、詳しくないんで、元がどれぐらい同じかわかりませんけど、はい。クレイブンっていうキャラクターが、まあ、超人的な能力を持ってるわけですよね。まあ、ほぼ生身で戦えちゃうぐらいなんですけど、ただ、どうやら銃弾は防げないっていう設定で、
はい。
その辺は結構この映画に緊張感を生んでて、ちょうど良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、銃弾も防げるぐらいだったら、もうほぼ無敵になっちゃうんで、なんか、うん、全然苦労しないだろうみたいな感じになるんで、うん、うん、っていう感じなんで、まあ、それはそれぐらいで良かったんじゃないかなっていうふうに思いますし、あとなんかまあちょっとしか出てこないですけど、雲が苦手らしいっていうのはね、分かったりとかね。まあこれはスパイダーマンにちょっとつなげるつもりでもあるのかもしれないですけどね。
うん。
あんなに動物とこういろいろできるし、森の中に住んでるくせに雲が苦手っていうね。まあちょっと面白いですけどね。で、この作品の中では、具体的にそういうシーンは描かれないんですけど、どうやら予告の時点ではあったんですけど、カットされちゃったみたいですけど、動物を操れるみたいな能力がちょっとあったりとか、うん、まあ動物を味方につけるみたいなことですよね。
うん、
動物と一緒に悪いやつっていうか敵と戦うみたいな、そういう能力というか、うん、まあそういうシーンもあって、ちょっとそれが面白かったですね。であとは、アクションとしては、一番、よくできているというか面白かったシーンとしては、ヘリコプターを引っ張るシーンとか、
うん、
ビルの壁を登ったり降りたりするシーンとか、まあ、うん、外から出入りするみたいなね、感じとか、 あと終盤の森の中での戦闘ですよね。あれもなかなか良かったなって思いますね。この R15 になってるところの、まあ主なところかもしれないですけど、
うん、
あの、トラバサミで、あの、敵を倒すというか、香りね、ぐさってやって倒したりとか、
うん、
まあいろんな殺し方ありましたけど、まあ、マスさん大好きな人体描写、人体破壊描写もね、うん、ちょっとあったりとかしてね。
はい、
あの、まあ明らかに悪いやつっていう感じではあったんで、敵がね。
うん、
まあいいぞいいぞってね、思いながらちょっと見てたところがありましたね。
うんうんうん、
で、あとは、まあ、ストーリーの点で良かったなって思うとこで、まあ、一作目っていうのも大きいと思うんですけど、まあ、新しいキャラクターが出てきて、
うん、
まあ、新しい能力が、まあ、見たことないやつが出てきたりとか、
はい。
いうところは、単純にやっぱ楽しかったなっていうふうに思いましたね。
うん。
この作品だから、結構、新しい、キャラクターが出てると思うんですけど、まあ、当然、はい、主役のクレイブンもそうですし、ライノっていうサインみたいなやつが出てきますよね。うん、で、
あいつはでも出てきてますよね、スパイダーマンで。
そうですね、あの、
ちょっとだけ。
アメイジングスパイダーマン。
うん。
ですか、
の最後に。
2で最後に出てくるんですよね、うん。で、あの時はまあなんかロボットみたいなのに乗ってたんで、まあ、別物っちゃ別物なんですけど、今回は生身の肉体で肉体改造みたいなしてるね。
うん。
感じですよね。どうもあれが、あの、原作に近いみたいですね、うん。今回のやつの方がね。で、まあ、最初出てきたとき、なんかちっちゃいリュック背負ってる、全然強そうに見えないおっさんなんですよね。
うん。
なんだけどめっちゃ悪いやつっていうのが後でわかるみたいなね、うん。うん。あれも結構こう、ギャップがあって面白かったですね。
うん。
で、あとは、ザ・フォーリナーっていうキャラクターですけど、
はい。
これもなんか調べてもなかなか出てこないキャラクターなんですけど、まあ一応原作にいるらしいんですけど、
うん、
なんか10秒間相手を催眠状態にできるみたいなね、なんかそういう能力らしいんですけど、うん、あれもなかなか面白い能力だったなっていう、うん、なんかちょっと無敵じゃんって思うところもね、あるぐらいなんですけど、で、
ジェシカ・ジョーンズっていうなんか、
はいはい、
あの MCU じゃないけど、
うん、
あるじゃないですか。
はい。
ジェシカ・ジョーンズっていうヒーローの敵が、
うんうん、
ちょっと似てるんですよ。催眠使えるっていう。
なるほど。
うん。
名前はでも違う。別物なの。
多分違うと思う。調べてないんですけど。はい。多分違うんじゃない
ですか。ほうほうほう。まあ、なんか俳優もちょっと良かったですし。
うん。
まあ、まあ最終的に死んじゃうんで、ちょっと今作だけでいなくなるのはもったいないなって思ったぐらいなんですけど。
うん。
あれもなかなかいいキャラクターでしたし。まあ、あとは、相棒になるのかな。カリプソっていう女性ですよね。
うん、
最初に助けてくれたね、うん、黒人の女性ですけど、まあ、ただのヒロインっていう感じじゃなくて、まあ、原作ではスパイダーマンの敵らしいんですけど、彼女も。
うん、
まあ、なんか謎の薬持ってたりとか、
うん、
やけに武器が使えたりとか、まあ、実はなんか能力を秘めてんだら、だろうな、みたいなね、設定とかね、うん。今回はそんなに活躍しなかったんですけど、まあ、それもちょっと面白かったなっていうところですね。まあそんな感じで、ほぼ文句ないんですけど、
はい。
最後だけちょっと、んって思ったっていうか、これはなんだって思ったのは、はい、弟に最後に再会して、はい、
うん。
親父の置き土産があるぞって言って、
はい。
家に帰るシーンですよね。
うん。
で、何があるのかなって思ったら、単にライオンですよね。昔仕留めたライオン、でっかいライオンのベストみたいの。が置いてあって、
うんうん、
それを着るっていうシーンですよね。
うん、
それだけっていうね、ふうに僕はすごい思っちゃって、それだけのために帰ったのか、みたいなね。
あ、
うん、なんか、あそこだけなんかよくわかんなかったっていうか、これだけか、みたいなふうにちょっと思ったところではありましたけど。
でもあれがシンボルなんじゃないですか、まあ、アニメ。
なんでしょうね。
好きな人が。
あれを着てるのが本当のクレイブンっていうことなんでしょうけど、ね、こっちは知らないんで、そんなの。
まあね。あんまりです。
そう。あ、ここでクレイブンになったんだ、みたいな、ね、感じなんでしょうけど、うん、なんかそこまで全然僕にとっては盛り上がるところではなかったですけど、
はい。
まあ、変に格好をつけたりとかね、まあ、すごい肉体を見せるみたいなね、シーンではあったんですけど、
うん、ウルバリンのあの黄色いポジ
ションみたいな感じ、はいはい。そうそうそう。そういうことでしょうね。
うん。
まあ、ちょっとあれだけ唐突に思えたところはありましたね。
うん。うん、
まあまあ、その程度ですけど。あとは、わかんなかったっていうか、気になったのは、 ライノを改造した医者みたいのが、ニューヨークのなんとかっていう医者に改造してもらったみたいなね、
はいはい、
ちょっと名前忘れましたけど、うん、出てきたと思うんですけど、で、その後、弟も、俺はカメレオン、まあ、カメレオンっていうね、キャラクターになったわけですけど、はい、俺も改造してもらったみたいなこと言ってて、
うん、
ニューヨークの医者に改造してもらったみたいなこと言ってるんですけど、
はい、
まあ、同じやつとも捉えられるし、マーベルでニューヨークで医者といえば、まあ、ドクターストレンジなのかなってちょっと思ったところはあったんですけど、関係あるかわかりませんけど、
ね。いや、ドクターストレンジは、のドクターはそのドクターじゃないですよね。あ、そのドクターか。でも、
はい。
どっちかって言ったらあれじゃないですか、なんだっけ。MCU じゃなくて、
はい。
なんか医者になったやついたじゃないですか。忘れちゃった。名前。もうあいつ出てこないのかな、体がめちゃくちゃ弱かって、孤児院かなんかにいたんですけど。
モービウスじゃなくて。
あ、そうそうそうそう。
ああ、彼も医者か。ああ、そっちなのかな。ニューヨーク
です
か
ね。いや、モービウスはいい、いいもんだから、それのなんか関係者なのかな
と、う
ん。
ああ。
まあ、てか、なんかネットで調べたら出てくるんですよね、名前。
あ、そうですか。
はい。
まあ。
なんか、原作では、
ね。はいはいはい。なのかな、みたいな風にちょっと思っただけなんですけど、わかんないな、みたいな。まあ、調べりゃ出てくるでしょうけどね。うん、まあ、そんな感じで、まあ、MCU と合流することはないのかもしれないですけど。
うん。
まあ、SSU 自体がね、これで終わりつって言ってるし。
うん。
なんか、それにしてちょっと、僕はこれ面白かったんで、ちょっともったいない気はしたなっていう感じではありますね。うん。はい。そんな感じです。
ありがとうございます。これって、続かないんですか？
あ、これで終わりだし。
SSU の中で広がっていくんじゃないんですか？
一旦これで終わりっていうことなんじゃないですか？そういうふうに聞いてましたけど。
あ、そうなんだ。そっか。
もう、だから、もったいないような気もするんですけど、まあ、わかんないですよ。はい、この先ね、どうなるかは。でも、これ、興行収入もそんなに良くないっていう話を聞いたのはありますし、本国では、
はい。
こけてるんじゃないかな、みたいな。
そうですね。じゃあもうやんないのか。うん、これで終わりなのか。
はい。なんかいろんなキャラクター出すだけ出して終わりみたいなね。
カメレオンなんだったんじゃ。
そうですね。
そっか。
うん。もう全然続けれますよね、まだね。この流れだとね。
うん。
うん、この作品単体でもね。うん。まあでも一応、その続けられる余地を残して終わっているは終わってますよね。
うん。そっか。はい。
はい。
では次僕が話したいんですけど。はい、お願いします。僕も時計さんが言ったみたいに結構面白くて、
うん、
今年見たヒーロー映画の中では結構上位になるかもしれないですね、うん、で僕はこの話を見ててやっぱなんか男性性にがんじがらめになった男の話みたいな思ったんですよ、ね、
うん、はいはい、
っていうのはそれが誰かというとラッセル・クロー演じるニコライで、
うん、
でだから全体的に男性性の話を描いてるなっていうふうに思ってたんですよ、
うん、
でその男性性の社会から、ディミトリっていう弟は逃れてたんですけど、
うんうん、
だから支配されてたけど、一応それには屈しないように、
うんうん、
まあ音楽をやったりとか、
そうですよね、うん、
暴力には、その自分も染まらないようにはしてたと思うんですけど、うんうん、でも結局最後染まっちゃったなっていう話かなっていうふうに、
うん
うん、まあ全体的に思ったんですよね。はいはい、そういう点でも面白い題材だなっていうふうに思って、
うんうん、
でも、かといって別に男性性であることそのものを否定してはいなくて、だから男女別にミックスになればいいとかっていう話じゃなくて、
うん、
っていうのはその、主人公のクレイブン自身がすごく男性っぽいキャラクターなんだけど、
うん、
その力があったりっていうことを、その男性性の維持のために使うのではなくて、
はいはい、
他人のために使うとか、正義のために使うことが重要だっていうことを言っているので、
うん、
だから誤った男性性みたいなことについては、すごく批判的に描いてるかなっていう。
うん
うん、だってニコライはなんか、メンツではなんだから言ってる割には、めちゃくちゃ卑怯なことを、
そうですよね。
男らしくない、まあこの表現自身が良くないですけど、男らしくないことを平気でやって男らしさを保つっていう、
はいはいはい、
なんかすごい矛盾したことをずっとやってるから、
うんうん、
そこもなんか、そういう話なんかなっていうふうに僕は見てましたね。うんうんうん、で、なんだろうな。まあ、弟系さんとほとんど同じなんですけど、
うん、
まあ、僕はだから、このキャラクター結構好きだったんで、
はい、
MCU とかにも出てほしいし、
そうですね。うん、
なんか、ブラックパンサーはその、科学技術をすごく応用して戦いじゃないですか。
うんうんうんうん、
でも、こいつも同じ自然なんですけど、
うん、
クレイブンはもう、あくまで自然のものを、利用して戦うっていう、
うん。
もちろん武器ではちょっとその、銃とかは別に自然のものではないですけど、
はい、
弓だったりとか、
はいはいはい、
その刀というか剣、うん、剣だったりとか、うん、そのなんかハイテクを別に使わないところが、
うん、野生っぽいですよね、
うん。
うん。
一応ちゃんとキャラ分けできてるから、
うん、確かにね。いいですよね。うん。
ブラックパンサーと共闘してくれればいいのになってちょっと思ったんですけどね。うん、
うん。
そっか、これで終わりなのか。
みたい。わかんないですけどね。うん。
うん、あとは、ちょっと残念だったのは、
はい、
敵が意外と弱かったってい
う。ああ、そうですね。うん。確かに。うん。
ライノとかもっと粘るのかなと思ったけど、
うん、
結構あっさり普通に力で戦って力で負けて、あ、だけじゃないか。
ね、
力だけじゃないけど、
うん、
もうちょっとなんか、一踏ん張りぐらいしてほしかったな、
うん、最初はね、全く、歯が立たないかなと思ったんですけどね。
うん。ホーリナーとかも、ちょっとどうやって死んだか忘れちゃいましたけど、
うん、
あれもう終わりってちょっと思った
んです、ね。ホーリナーは余計なことしたから死んだって感じですよね。
何したんでした
っけ？いや、なんかだからさっさと撃ち殺せばいいのに、クレイブンを仕留めたいんだったら、うん、なんか、あの、変な毒薬を撃ったりとかしてましたよね。彼にね。
ああ、うん、それでも、クモの幻覚みたいな、
うん。そうそうそうそう。まあ最初に撃ったのかな。まあ何にしても、あの、まあ、映画でよくある演出ですけど、さっさと仕留めればいいのに、みたいな感じで、うん、やられたみたいな感じですね。
うん。
あ、違うや。あの、カリプソにとどめを刺されたんですね、彼は。
あ、そっか。
うん、弓矢を撃たれた。
弓矢で撃たれた。
そうそうそう、うん。だから、あの、もたもたしてる間に、あの、うん、周りの人にやられたって感じですね。うん。
あの能力をあんまりなんか存分に活かしきれないまま、ザコには活かしてましたけど、なんか、ボス戦でそんなに強いなっていうふうに思わなかったんで、うん、ちょっと、なんかあの、ジョジョとかの方、戦いをちょっと見習ってほしいというか、
あ
特殊戦で、
はいはいはい、
そのなんか頭脳を使ってやっと殺 す,、
はいはいはい、
殺すみたいな感じでした
ね。
そ
うですね、うん。そのこの能力とこの能力が戦ったらどうなるのかみたいな、ね、
そうそうそうそう
とこですよね。うん。そうですね。もうちょっと工夫あってもよかったですね。
ただ、あの、力で勝ったみたいなところがある、
うんうん、
運とか。
うん
うん、そこはちょっと残念でしたね。
そうですね。
あとは、そのさっきの男性性に通ずるところって、
はい、
やっぱ親父の存在ってそのクレイブンとは、
うん、
その、真逆じゃないですか、
うん。
しかも自分の親だけ許すっていうのは、
うん、
彼のなんか、それまで行ってきたその悪人に対して結構容赦なく殺すっていう、矛盾してるから、
はい、
身内だけ甘いのかっていう目で見られがちじゃないですか。
うんうん、
でもやっぱ、親父を殺すっていうのは、そのヒーローとしてちょっといいのかどうかっていうところもあるから、
うん、
だから結局ああいう殺し方がちょうど良かったのかなっていう、
はいはい。
感じは思って、
うん。は
いはい、あいつを生かしたまま話を終わらすことは多分、このテーマ的に
う、ね、
うん、できないと思うんで、
うん、
まあ最後、ああいうふうに決着がついたのは良かったかなっていう、
うん、
気がしますかね、
うん。
あと細かい点としては、なんか、あの、ディミトリはこれと、
はい、
今日一緒に収録したグラディエーターにも出てるし、
ね、はいはい、カラカラ亭ですよね。
そうですね、うん。
あの、頭おかしいやつっていうね。
うん、
だから、僕だから結構続けてみたぐらいなんで、
うん、
あの、グラディエーター2が先に見てて、
はい、
まあ、すごい特徴ある役だったじゃないですか。で、今回出てきて、弟、
うん、
なんかちょっと気持ち悪いなっていう感じがあったんですよね。
うん、
もうそういう演技だったのもあると思うんですけど、で、最終的にやっぱそうなっていくっていうところが、ぴったりだったなっていうね。
うん。
うん、
しかも、ラステルクロー出てるから、なんか混乱してくるんですよね。
そうそうそう
だから、
はい、
あとなんか、もう一人、どっちにも出てる俳優がいるらしくて。
ああ、そうなんですか。
ルイス・パリーさんっていう人、
うん、
ちょっと、調べたけど、わかんなかったんですけど、
は
あ、その人も、クレイブンにもグラディエーター2にも出てるらしい。
あ、そうなんだ。
はい。結構な共通点が多いな。ね、
うん。
うん。あとは、その、敵の陣地、アジトに、
はい、
最初にそのフォーリナーが来るとき、
はいはい。
エレベーターがこう上に上がってくるシーンあったじゃないですか。
うん。
で、開けたら、フォーリナーが出てくるみたいな。
はいはい。
あのシーンは、僕、キックアスをめっちゃイメージしてんじゃないかなと思ったんですよ。この、あの、テイラー・ジョンソンといえば、キックアスじゃないですか。
そうですね。うん。
だからあのシーンはそれで、彼が攻めてくると見せかけて、
なるほど。
フォーリナーだったよ、みたいな感じ
し
てんのかな。
なるほど。そういうことですか。はい。
だなと思ったんですよね。うん、あとこれはなんか、インターネットムービーデータベースに書いてあったんですけど、
はい、
あの、クレイブン、セルゲイが、
はい、
ライオンに連れ去られるときに、
はい、
手がなんか、麦の茎の間を動く、通り抜けるみたいな、こう、触りながら。
はいはいはい。
あれは、ラッセル・クロウが、シーンをオマージュしてるらしくて。
確かにそうだった。
だから、そこもグラディエーターと被ってるんですよ。
そこ繋げなくても別にいいね。
偶然とはいえ。
うん、確かにね。
しかも今日、二人とも二つとも収録して。
そうそうそう、そうなんですよ。
何かあるのかな。
うん。
はい、そんな感じです。
うん。はい。あの、ラッセル・クロウ演じるニコライは、
はい。
ロシア人っていうや、一応設定なんですかね。
そうですね。
うん。あの、よく、MCU でも結構、ロシアなまりの英語話すキャラクター出てくるじゃないですか。うん、
はい。
あれは本国の人が聞いたらどう聞こえるのかなってちょっと思ったりとかして、うん、でもあの、わかりやすいですよね。日本人でもまあわかるぐらいじゃないですか。なまってんな、みたいなね。
うん。
うん。あれ面白いなってちょっと、まあ、見ながらちょっと思ってたんですけど、全然関係ないですけどね。
うん。
あの、フローレンス・ピューとかもね、そういう感じで喋ってたりとか、ありますよね。うん。ラッセル・クロウは、あ、どうぞ。
いやいや、大丈夫です、後で。
ラッセル・クロウはまあ、MCU よりも出てたじゃないですか。
はい。
まあ、今回ちゃんと殺しとかないと、影響あるから関係ないかもしれないですけどね。あの、ちゃんと死にましたね。
死んで神様になったんですか、
ね、そんなことないです。そういう時系列ですか。
そうそう。
神様ずっと昔からいる感じしますけど。まあまあ、そんなこと言ったらね、クイックシルバーもまあ死んで、こっち来てるわけですけどね、うん。
いや、なんかそろそろロシアイコール敵みたいな、うん、悪役みたいなのは、変えれないのかなとはちょっと思うんですけど、ちょうどいいんでしょうね。多分その人種的に白人が演じられるじゃないですか。うん、
はいはいはい。
例えば北朝鮮とか仮想的にした場合できないじゃないですか。
うん、そうですね。
だからロシアしかないのかなと思って。
うん、
中東も人種違うからちょっとバレるし。
うん、どうなんですかね、その、本国の人が見たらやっぱりロシア人かロシア人じゃないか見分けがつくんですかね。
うん、でも結構混ざってるからわかんのかな、う
ん、なんかラッセル・クロウなんか、ちょっと体格もあってロシア人っぽいじゃないですか。うん、そう言われれば、うん。
うん。でもイタリア人の役とかもしてますからね。
あ、そうそうだ。その、バチカンの。
バチカンの。
エクソシスト。そうですね。そうそう。そうそう。それもね、ちょうど彼女と話してて、その話になった。なったんですよね。
あ、いろんな人種やってるな。
そうそうそうそう。う
ん、あれ、ラッセル・クロウってなんか、また違う国の人ですよね。
オーストラリアじゃなかったですか。
そうですよね。
確か。
だから、そもそも全然違うんですよ。
そうそうそう。だから、それはね、その国の人が見たらどう思うのかなっていう感じで、我々はね、全然気にならないですけどね。
ニュージーランドって書いてますね。
あ、ニュージーランドか、はい、ごめんなさい。うん。面白いですよね。
うん。オーストラリアはあの人ですよね。マッドマックスの人ですよね。名前なん
だ
っけ。めっちゃ、あの、最初のオリジナルのマッドマックスの人。まあいいや。あの、ニコル・キッドもそうじゃないですか。あれ違うか。ニコル・キッドなんじゃないよ。なんだっけな。あの人だ。あ、そう。ケイト・ブランシェットもオーストラリア人だし。
そうなんです
よ。ニコル・キッドも別にめちゃめちゃアメリカだった。この辺だから全然わかんないですよね。
うん。
日本人からしたら。
うん。あ、オーストラリア、クリス・ヘムズワーズ、オーストラリア出身。
マジっすか？
みたいですね。ヒュー、まあ、ヒュー、あとヒュー・ジャックマン。
うん、ヒュー、おー。いや、わかんないな。でかそうな人が多いな。
イメージですけどね。まあ、そんなことねえよって言われそうですけどね、多分ね。
うん、
ニコール・キッドマン、あ、二重国籍みたいですね。
お
お。アメリカとオーストラリアの両方ですね。
あ、そうっすか。
はい。
なんかオーストラリアの映画に出てたんですよ。なんだっけ、大地のなんたらみたいなやつ。何も名前出てこない。
わかんないっすね、ちょっと。
あれ、オーストラリアっていう映画だったかな、なんか。出てなかったかな、結構昔の映画。
なんかありましたね、でもそういう映画は、確かに。
うん。うん。どうすかね。
関係ない話よ。
そうです
ね。うん。
これが最後なんじゃないかな、今年。
そうですね、多分は、収録はね。
はい。
はい。まだちょっと、見たけど収録してないっていう先にちょっとありますけどね。
あ、そうですね、ありますけどね。
まあ、年明けですかね。
はい。
はい。
はい。では、今日は、クレイブン・ザ・ハンターについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。